人の幸せって憎いじゃないですか、うん、人の幸せって憎いじゃないですか、うん、人の幸せって憎いじゃないですか、うん、妬み、
ひがみ、
人の幸せ。
どうも皆さんすいません、どうも皆さんこんばんはウエストランド井口です
河本です。
いいよ真似しなくて、なんで真似するんだよどういう反応
釣られちゃった。
いや、せめてなんかいじるとか突っ込むとかしてくれよ。なんで僕が見つったら真似するっていうどういう反応なんだよなんか言ってくれ僕に対して恥ずかしいから1週間ぶりでございますけど、
はい、
まあ、引き続き暑い日も続いておりますけどね、今日はちょっとまだ涼しいんでね、涼しいおかげでセミが鳴いてますからね、お聞き苦しい放送になって
ると。蚊に刺されたよ。
ああついに涼しいから蚊が活発に動いてますね。
マジで、
皆さんもうちょっとね、暑かったり寒かったりしますからね、半袖の冬も来たりもしてますから気をつけてくださいね。
そうですね、
ただちょっとね、
はい、
本当に信じられないぐらい、なんだろうな、悲惨な一日がありまして、この前ね、金曜日にひろしさんの、ディナーショーひろしさんのディナーショーってなんだよと思いますけど、ひろしさんが地元の熊本でディナーショーをやられるということで、我々が司会でこう呼んでいただいて、
そうですね、
金曜日に熊本に行かせていただいたんですけど、熊本って言っても熊本の、天草、まあよくね教科書とかで歴史とかではよく出てきますけど、
そうね、天草四郎と貴様だね、
初めて
サムライスピリッツでおなじみ
なんでそっちの方なんだよサムライスピリッツの方なんで、ゲームのね、格闘ゲームで言いましたけど、
そう
天草初めて行かせていただきましたけど、天草に行くのに、まあいろんな手段あるんでしょうけど、羽田から熊本空港まで行って、そっから、また飛行機乗り継いで天草まで行くっていう、行き方だったんで、まあ、それで天草にね、金曜日の朝から行かせていただいて、まあ、結局乗り換えの時間とかもあるから、時間かかるんですよね、移動も、
まあね、
飛行機とはいえ乗り換えがあるとやっぱり、
乗り換え待ちもありますからね。
そうなんです、熊本空港に着いたらまだ飛行機がちょっと到着してません、天草に向かう飛行機がまだ来てませんみたいになって、どういうことだよと思ったら、1便でこうやりくりしてる、
1機
でね、
1機の飛行機がこう行き来してる、
往復してたりするみたいなんで、すごい可愛い飛行機、
イルカみたいなね、
イルカのデザインなんですけど、いや、もうちょっと頑丈な雰囲気してくれよとは思いましたけど、
ね、
不安にはちょっとなりますけど、まあ大丈夫なんですけどね、
まあペラペラのプロペラね
まあでもあれ本当どういう感じなんだろうな、
竹でできたプロペラでね、
そんなことはないんだよ別に、
ダメか
そんなことはない、本当に結構話題になってて、その、一機でこう経営を一気に回復させたとか、
なんかすごいらしいですね。
そうそう、割と有名な空港というか航空会社といいますか、まあ当然天草の方とか熊本の方とか、まあそれ以外の方もあれのおかげでこう移動が一気に楽になったわけですから。
いや、そりゃそうでしょ、陸路に比べたら全然ね。
そうそう、エレキテルの橋本さんの地元、兵庫県の北の方ですから、
豊岡ね、
豊岡に行く時も、大阪の伊丹空港から飛行機に乗って行ったりしましたから、
ありましたね、
割とそういう移動が あるんですよ日本でもね、羽田から行ける空港からはちょっと距離があるんで、そこから飛行機に乗るっていうことがあるんですけど、でまあ飛行機乗り継いで、天草に行ってた、素晴らしいとこでね、
いいとこだったね、
自然も豊かで、そのディナーショーをする、ひろしさんのディナーショーをするホテルにその泊まらせていただいたんですけど、温泉もあるし目の前に海も見えるし、
オーシャンビュービ
ーチもあってね、いや別にオーシャンビューですよ本当にね、合ってますよ、
いやいや
いや、オーシャンビューですよ。
プラスマイナスの岩橋さんが出てきてしまったけど、ちょっと笑ってしまう。
そんなこと出てくるな、もう、その、オーシャン、いや、岩橋さんもあるけど、オーシャンビューの方が有名だから、普通の、その海が見える景色の方が。
僕の中ではやっぱ、岩橋さんの方が有名だから。
だったら噛むな、そう。本当に多分ホテルから直でビーチとかにも行けて、
そう、すごいよ。
で、バーベキューとかもできるとこもあったりとか、降りました、降りました。
あ、降りたんだ。
やっぱ海、いや、久しぶりにちゃんとこう海見てテンション上がりますよ。
ね、
道路走ってって、こう開けて海が見えるあの景色ってやっぱ、
上がるな。何歳になってもね。
テンション上がりますから、
うん、
うわ、すごいなと思って思わずやっぱ歩いたりしましたけど、まあ、やっぱカップルとかね、若い中学生とかいて、
そうですね、
クソみたいな、気持ちにはなります。こっちはおっさん3人で行ってるわけですから、
おっさん3人ですからね。
で僕一人でねこう歩いてって、その、
おのおのの時間を過ごして、
おのおのの時間を過ごしてディナーショーまでね、 なんかでも景色いいから写真とか撮って本当にすごいいい景色なんだよ。もう別に何も考えなくても、うん、本当にいわゆるインスタ映えみたいな風景だったじゃないですか。
そうそうそう、夕日がねちょうど水平線にこう沈んでいって、ね、
そうで綺麗だなと思いながら、
海岸には長崎が見えてね。
そうなんですよね、いい景色
でした。綺麗なとこですけど、
一応自分も写しておくかみたいな自撮りとかもしてみたりして、うん、なんか嫌でしょ。
一緒に行けばよかったな。
いやそれもそれで気持ち悪いだろ、あそこのビーチに男2人いたら
相当きついと
中学生とかがキャッキャしてるような、うん、本当に映画のロケーションみたいな感じなんですよ。
そうだった、ほん
まに。でいいところで、まあ、ディナーショーもこうやらせていただいて、うん、大盛り上がりで、うん、まあ、広瀬さんも地元のスターですし、
ね、
お客さんもたくさん来られてましたから、うん、まあ、そこでもちょっと飛行機いじりなんかしたら、あの目の前にその航空会社の CA さんとかいたりしてね、
そうそう
やっぱこのぐらいだとあるかみたいな
あるんだよ、
誰がボロい飛行機だみたいな言いながら、まあ、盛り上がったりして、うん、まあ、それは終わったんですけど、で一泊して、次の日もう早朝に出て、まあ、昼からライブだったんで、まあ、広瀬さんもお仕事あったんで、早朝に帰るということで、まあ、5時半ぐらいに起きて、まあ、ちょっと温泉入ったりして、6時過ぎぐらいに出発でしょ。
そうね。
で、今度は天草空港から福岡空港まで行って、そっから羽田に戻るみたいな感じなんで、まあ、そこもちょっと時間過ごしつつ、
そうね、
うん、あ、それ福岡空港でうどん食べてたら、ブチラジいつも聞いてますみたいな、なんか男の子に会いました、聞いてくれてるかな、なんか焦ってたのか、いつもゴッドタン見てます、ブチラジも聞いてますみたいな、なんか逆になっちゃってるのかいつもゴッドタンには出てないけ ど,
いですけど、
ね、ブチラジいつも聞いてます、ゴッドタンも見ましたみたいなことなんだろうけど、あ、まあ、みたいなことありつつ、まあまあありがたいなと思って羽田に着いて、いざこっからよしライブだっていうことなんですけど、実はその熊本に行く前日にシェーバーの充電器が壊れて、もうこれ一番ことでしょ。ヒゲ、
お前の
僕といえばヒゲ、ヒゲといえば僕というか、シェーバーといえば僕なわけじゃないですか。とにかく剃りたいのに、でヒゲ剃りのシェーバーの充電器なんか売ってないというか、替えがないじゃないですか。
あれは特殊な差し込み口
というわけじゃないけど、あの家電量販店って言っても置いてないんですよ、充電器だけって。あの最新のものは置いてるかもしれないけど、もう型も結構古いし、
まあね、
電気屋さん
一緒ですからね、あんなもん。
電気屋さん行ったら、あの、まあ、入れ替えはね、どんどんどんどんね、電気屋さんでも行ったんですよ、あの、熊本行く前日にね。そしたら、あの取り寄せに1週間ぐらいかかりますと、やっぱ工場とかから送ってもらわなきゃいけないし、もしそこにもなかったらもうちょいかかっちゃいますねみたいなって、これはどうしようと思って、でアマゾンで調べたら一発で出てきて、
だろうな、
うん、で、まあ、それだったら1日で来るじゃないですか、うん、で熊本にはしょうがないからシェーバーなしで行って、うん、久々に TG でやって、
あ、そう、
まあ、僕 TG ドクターストップかかってますからあのTG でヒゲ剃ることにね。
そうなんだ。
肌も弱いしヒゲも濃いから、
い
や言いましたよここで。
あ、そう、
はい、だから肌も弱いし、
うん、
あの
酒みてえに言うなよ。
ヒゲも濃いんでドクターストップかかってるけど、
言うてねえかさっきから言うてねえこと
そうだよな、なんか言ってない
パソコンと一緒じゃないみたいな、
あの岩橋さんのやつから、うん、なんか言ってなんとかみたいに言うなが全部違うっていう、
違う
言ってないんだよな全部
言ってない
で、誰もピンとも来てないんだよ、うん、まあそれでこう剃ってね、うん、まあちょっと荒れたりヒゲも濃くなったりしつつ、うん、やっぱり血も出ちゃうしね、
うん、
で、あの T 字も安いやつだと余計悪いから、結局高いの買ってお金もかかるし、で、その福岡から戻ってきた日にライブまでの間30分ぐらい家帰れるぐらいの時間あったでしょ。
あった、あった、うん、あった。
で、この時間にシェーバーちょっと受け取りたいなと思って、
うん、
ちょうど不在のメールが来てて、
うん、
で、ドライバーさんに電話したら、
うん、
ちょっとこの時間しか家にいないんですけどどうですかねって言ったら、すごい優しいドライバーさんで、
うん、
あ、多分その時間に行けますよみたいな、
うん、
最初にそこ回りますんでみたいな、
そんなピンポイントで、
そうそう、 ありがとうございますって切ったら、うん、しばらくしたらなんか違うドライバーさんからかかってきて、
うん、
行けませんよみたいな、ちょっと怖いドライバーさんが、そんなのないですよみたいになっちゃって、うん、まあそりゃそうかと思って、
そっちの方が、まあ、本来はね、そうですからね、
あ、じゃあ分かりましたっていうことで、
うん、
一回シェーバーの充電器諦めて、
うん、
これはもうあのライブで、その日、
うん、
昼夜で僕オールナイトのライブもあったから、
あの日か、
そうだよ、もうめちゃくちゃなスケジュールで、もうその時間しか寝れないってなってて、
うん、
だちょっとライブまでの2時間ぐらいを、
うん、
もう新宿でライブ会場の近くの漫画喫茶で寝ようと思って、
うんうんうん、
ここで仮眠しとくしかないと思って朝も早起きしたし、
うんうん、
なんなら次の日の朝まで会って、
うわ大変だ、
でその日の昼からもうオーディションもあるみたいな感じでしたね。
そうで
したね。その後ライブもあるしみたいな、
うん、
2日間にもうギュッとなってたんで、で漫画喫茶で軽く寝ようと思って行ったんですよ、
うん、
そしたら急に、うー、火事です、避難してください みたいな。
ええー、
めちゃくちゃ怖いでしょ、その雑居ビルの地下の漫画喫茶で。
いや怖い怖い、ありましたし、ね、そういう事件もあるしね、そういう事故事件
で。うわーと思って飛び出したら、うん、店員さんがなんか全然何にもしないんで、なんかみたいな、うん、うん、どういうことと思って、なんか普通にいらっしゃいませみたいな感じなんで、
訓
練、いや訓練か何かも言ってくれないんだよ。訓練かなと思ってしばらく待ったけど、ずっと火事です、地下2階から火が上がっています、皆さん指示に従って逃げてくださいって。
あ、もう言おんじゃん。
何の指示もしない。
へ、
で何ですかって聞いたら、これ何ですかって言ってもなんか反応がないんで、なんかちょっと何言ってるか分かんないですみたいな、サンドウィッチマンさんみたいになってそう、これは本当にサンドウィッチマンさんみたいになってたんだよ。
なってたんですか、
これこそ。ちょっと何言ってるか、いやホタテみたいな雰囲気ですよ、もう本当に。
いらっしゃいます、いらっしゃいます、いらっしゃいます、
ブッコフかみたいになってたんだよ本当に。でもそれぐらいの本当にちょっと何ですかみたいな感じなの、向こうも。
あ、そう、
わけわかんないでしょ。
うん、
でどうすんすかって見て、パッて隣の飲食店見たら、みんなめちゃくちゃ避難してんだよ。
うわ怖
っ。そのままの前掛けしたぐらいの状況で、
うん、
でこれどうすんすかって、あ、分かりました、じゃ あの今から清算しますのでみたいになって、
うん、
その漫画喫茶に全員が来て、一人ずつゆっくり清算始めたんだよ。お金払わなきゃ火事から逃げられない
状況、
やばいでしょ。なんなんでこれ、大行列で、
うん、
ゆっくりせで、お金入ったばっかりなの、お金取られるのもわけわかんないし、
うん、
で誰かが、いや入ったばっかりなんですかとか言ったら、あ、一回じゃあまた戻ってきてもらえれば大丈夫なんで、とか、なんかわけわかんないこと言い出して、
うん、
なんだよこれと思って、めちゃくちゃ腹立つでしょ、
うん、
でくそーと思って、うん、そのもう結局なんか僕も出るしかないから、うん、出て、その放送をなんか録音というか動画撮って、
うん、
火災警報になってこんなことがありましたみたいなつぶやいて、
うん、
なんかちょっとバズるかなと思ったら、
うん、
全然反応もねえし、
うん、まあ、あんまりなんかな、触れられへん
よ。いやでもその店の批判というか、なん結局火事じゃなかったんだよ、
あ、違った
の、誤報なんだけど、うん、対応がひどすぎるっていうことで言いたいけど、店の名前晒すのもなんかあるでしょ、
まあ、ね、それはまあ
よくない。だからどこにどう言いんだと思って、ムカついてきて、こういろいろクソみたいな、
うん、
でつぶやいても反応ねえし、
うん、
でなんかこう連投して、いやイライラと、ちゃんと対応しないと、お客様の命を大事にしなきゃダメだろうみたいな、
う
ん、ね、なんでお金払わなきゃ逃げられないんだよとか、このイライラどこにぶつけりゃいいんだよみたいなつぶやいてたら、
うん、
パーパーのアイナプーからリップ来て、え、今ツイッターにつぶやいてるじゃないですかみたいな、すげえ普通冷静なやつ来たって。そのパーパーのアイナプーのコメントはいいねめっちゃ多いんだよ、なんだよと思って、それもイライラするし、
バッサリじゃん、
バッサリ、まさにその通り、アイナプーの言う通り、
言う通り、
完全にツイッターにぶつけてますからね、もう、うん、でしょうがないからライブ会場にも先に行っちゃおうと思って、K プロさんでね、我々がいつもお世話になってるライブ主催団体、その日曜土曜日かなんで、1日なんかやってるから、なんかやってるだろうと思って行ったら、めちゃくちゃ若手の20歳以下のライブで、友達なんか誰もいない、むしろ20歳以下の芸人の中に急に昭和生まれの おじさん登場でしょ、汗だくおじさん、灼熱38度の新宿を歩いてきたわけですからね、
びしゃびしゃの
びしゃびしゃ昭和生まれおじさん登場で、えみたいな、あ、おはようございますみたいな、なんか、うん、みたいななってるから、うん、こう端の方に邪魔にならないようにいたら、うん、誰だかが作った巨大な小道具が倒れてきて激突するし、もう散々なんだよ、うん、で、なんとか過ごして、
うん、
で、その後は僕らのライブで、うん、あの僕らより後輩のみんなも結構出る、よく知ってるね、それこそさすらいラビーだの、うん、ストレッチーズだの、うん、スタンダップ講義だのが出るライブだったから、
うん、
もうそいつらに言う、これもこんな大変な思いしたし言おうと思って、
当たり散らそう、
そうそう、で、来たやつ来たやつに、
そうそうじゃないよ、
ちょっと聞いてくれよって、おはようございますって言われた瞬間に、ちょっと聞いてくれよみたいな、あの火事のそのさっきのひどい出来事を言おうと思って、あのここでぶつけるしかないと思って、ちょっと聞いてくれよって言ったら、なんかみんな、いやどうせ井口さんが悪い自業自得の愚痴でしょ、もうやめてくださいよみたいなって、いや違うんだ違うんだよみたいなって、本当に全員もう聞いてくれないんで、はいはい愚痴ねみたいなって、
狼少年みたいな、
狼少年みたいなって、でなんとか捕まえて、こういう火事でこんなん誰もこう指示とかしてくれなかったんで、あれ珍しく井口さんが悪くないやつですねみたいな、なんか、
うんう
ん、それ言うまでみんなもう信じてくんない
だろうな、
最悪の何ですか、どうせ口でしょって言ってみんないなくなっちゃって、
うん、
結局それをモヤモヤを抱えたままライブも終わって、
うん、
で夜ライブ行ったでしょ、
うん、
また中板橋で今度ライブあって、
うん、あ、
でそっから次オールナイト渋谷であるわけですよ、
うん、
でその間に1時間だけ今度は家に帰られるということで、
うん、
もうびしょびしょ、一回やっぱ灼熱の新宿に放り出されたことにより、
そう、あの日むちゃくちゃ
でしょ、38度ぐらいありましたから、まあ40度ぐらいあるんだよ、あんなの
ある実際はね、
だからもうこれ一回洗濯するしかないと思って、うん、1時間家に帰って洗濯機回さないと、次の日オーディションの衣装もないし、
うん、
衣装ももう汗びしょになってるわけですから、
うん、
で家に帰って、うん、洗濯機入れて洗剤回して、ピッて押したら洗濯機壊れて動かないんだよ、もう最悪でしょ、で何が最悪って、掘り込んで洗剤もばらまいてんだよ、もう
粉
液体ですけど、
うわ液体か、
そう もうどうしようもないでしょ。あのやっぱこの衣装明日しょうがないけど着るかもできないから、もう洗剤今までになってるから、うわーと思って、でこれはもうシャワーだけ浴びて渋谷オールナイトークライブ行くかと思って、なバスタオル取ろうとしたらハンガーがバキバキって壊れて、今度は、まあ、こっちもイライラしてるからコードも荒くなっちゃってるんでしょうね。まあね、
その負のスパイラル
がね。そうそう、これはもう本当に嫌だなと思って渋で行ってね、トンツカタンのオールナイトトークライブで、なんか一人ずつやるんですよ、トリオでね。で森本くんが僕と、花子の菊田をね呼んでくれてたんですけど、まあしんどいなと思いながらも、後輩のね可愛い後輩のトークライブだし結構こう仲良くしてるから、まあそこは頑張ると思ってたんですけど、あのツイッター見てたら、あのとある人がそのトークライブについてつぶやいてて、結局ゲスト井口さんと菊田さんかい、頑張れルーヤはダメだったんだね、頑張れルーヤのつもりだったんじゃんと思ってさそういえば2日前に決まったぞと思って、
あ森本くんの多分その
2軍だった
、2軍だった
の、2軍だったの森本くんの中でも2軍、むしろ3軍だったんだよ、なんかあのなんか映画の監督頑張れルーヤ僕らだった
んだ。あそうなんだ、
もう最悪だろ、なんでこんな気持ちやんなきゃいけねえんだと思って、もう最散々な1日、
散々ですね、
散々な1日だって本当に、もうちょっと嫌だったな、なんかこんなについてないことあんのかな、
疲れ
ましたよ、もう寝なきゃダメですしね、あと暑いのはほんと気をつけなきゃもうダメ、
けんけんほんまに、
ちょっとなんとかで、結局洗濯機も直ってシェーバーも手に入れたというか取ったんでね、
ああもうじゃあ良くなったんですね、
うん、よかったと思ったけど別によくはない、運が向いてきたと思ったけど、ただ、ま、普通に戻っただけですからね。さあそしてですね、こんな中ブチラジの公開収録が近づいてきておりまして、
はい、
イベント限定のコーナーのお知らせをしたいと思います、
はい、
題してソルジャー刀狩りレ
ーまた物騒な名前ですね、
ということでソルジャーの中には実はすごい人がいるんじゃないかということで、僕らのためにどんなことができるかを、どんなことができるか皆さんの武器や特技を募集します。まあ、言ったらあの ABC ラジオに勤めてる人が我々をラジオに呼んでくれたようなことを、
今んとこ最高峰、
ああいうことをみんなしてくれっていうコーナーでございます。
なるほどね。
例えば弁護士をしているので、ウエストランドさんが犯罪を犯した時は弁護できます。
あそれはもうぜひお世話、
ぜひじゃねえよね、これはボケのやつだから100m を11秒で走れるのでパシリとして使うことが最適です。八百屋を経営しているので定期的に野菜を提供できます。
これはいいですね。
運転免許を持っているのでウエストランドさんをドライブに連れて行けます。
あなど、これはいいですね。
どっちのいいかも分かんないです
よ、遠慮しておきます。
なんで本当に何でもいいですから、はい、皆さんができること、マジのやつも、これはちょっとふざけてますけどマジのやつも大いに募集してます。
むしろ
マジの
方をマンションあげます。
あげるかんないじゃねえかなんでだよ、またイベントで河本太さんの挨拶ツッコミを行うのでどしどし投稿してくださいと、
あそう
なんですか、いつものところに投稿フォームができてると思いますんで、はい、こちらからよろしくお願いします。お願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。ソーダコング状態、全国区だと思ってたことが特定の地域や世代しか知らなかったという体験を送ってもらってます。行きましょう、
はい、ブチラジネーム中山秀幸、かっこニックネーム秀ちゃん、
秀ちゃんじゃねえかそれだったら嘘つけ、本当の秀ちゃんがそんな感じで送ってくるか
井口さんはスタッフの皆さん、3日分の武将髭が伸びている人こんにちは。
おお当たってるじゃないですか。
当たってる、本当に3日分ぐらいですよ今。
ヒデちゃんお前のことめっちゃ注目してるじゃん。
すげえな売れるわ
どういうことだよ。
小中学校で先生が教室に入ってきたら普通は起立礼着席と日直は号令をかけていたと思います、
うん、
しかし私の出身地の群馬県では、起立注目礼着席と号令していました。
注目、
うん、規律と例の間に注目があるのは群馬県だけなので、大学に入って注目何それと驚かれるまで全く気づきませんでした。
すごいなこれは。
今ではお前はまだ群馬を知らないという漫画で有名になってしまったネタですが、百ソーダコングくださいと。
いやこれは本当に結構すごいけど、やっぱ最近気づいたけど、その教育委員会的なのって県単位であるから割と独自なもんが出てくるんだよな、
来やすいという
か、ね、だからちょっと最初のなんだっけ、神戸の日版みたいな時とかちょっとロマン感じたけど、ちょっともうそうかそうかと思ってからは、これはもうだから40ソーダコングですね。
あ
ちょっと面白いけどね、
まあ、ヒデちゃんっていうビッグネームでまあ、
ヒデちゃんだと思って言ってるわけじゃねえわ確かにこれ一般のやつだったらもう20ソーダコング、
まあ学校系はちょっとねっていうところ、
まあでも面白いけどね、
面白い面白い、
でもやっぱ教育委員会ごとのがあるんだろうな、
うん、
でもなんでそうしたんだよな、なんで注目させたんだよ
だろうな、
うん、
だろうな。
返しが違う。だろうなってなん
で。壊れちゃったよ。
もう最悪だよ。
うちらじネーム、伊豆のロドリゴ。
踊り子だろなんだよ。伊豆のロドリゴは、ブラジル人かなんかの人なんですかね。踊り子ね。もういいよ。いるでしょうしね。変えてくんね。なんで伊豆のロドリゴって。
井口さん、小本さん、スタッフの皆様、こんばんは。
これ誰なんだろうな、本当に、このシリーズ。
先日上京してから初めて東京の盆踊りに友達と参加しました、
うんうん、
参加者はみんな僕の見たことがない変な踊りを踊っていたので , 笑いながら友達に盆踊りってこんな感じだよなと踊ってみせたところ、
うん、
逆にお前の方が変だよと笑われてしまいました。
あ、そういうのあんのかな、
うん、僕が知っている盆踊りはカマキリの真似を2回した後足元の水をすくい膝を打って手をパーに広げるという。
こうこうカマキリの真似を2回やったと、水をすくって
膝を打ってパ
ー。なんなんだこれ、嘘つけ。
後日調べてみると、なんと僕の知っていた踊りは、うん、地元の地区だけに伝わる麦わら音頭という超マイナーな盆踊りでした。
あ、やっぱマイナー盆踊りもあんのか。
あるんだね。
盆踊り界にもやっぱマイナーあるか。マイナーにしても変すぎるなこれは。
気持ち悪い。
確かに盆踊りって結構自由度高いから、あれ、まあね、適当に集まって櫓の周りを踊るやつでしょ。
ちなみに僕にとって盆踊りの定番曲といえば、田中誠二さんの懐かしのポップス、ビューティフルサンデーになる。
なんでだよ。
これも僕の地元だけのようで二度びっくりしました。
なんです。まあその歴史的なもんでもないしな別に。
お二人がご存知の津山の伝統の踊りがあれば教えてください。
これ津山というよりもっと地域であるのかもしれないですね、細かい地域で。これはちょっと面白いな。
ゴンゴ踊りって言ってましたけどね。
ゴンゴ祭りありましたからね、まあ、これまあ70ソーダコングぐらい。
あ、行く。
なんか面白い、こういうのもあんだと思った。新たな発見。
ジャンルとしてね、
うん、いっぱい来たら下がってくるけどな。
そういうことでしょ。だから
最初
新しいジャンルのパイオニアになりましたよっていう。
パイオニアには一気にソーダコングあげるから、うん、ソーダコングあげてるわけじゃないけど別に。
うちらじネーム鮮魚くん。
なんでだよ。だ鮮魚くんって。
奈良の小学校では冬のマラソンの時にマラソンタオルというものを使っていました、う
ん、マラソンタオル。
普通のフェイスタオルの真ん中を頭が通せるように切り、
え、
体操服の下にベストのように着ます。朝のマラソンが終わると、
ここ頭出してここにこうやるってことか、
うん、ちゃん直帰みたいな、
直帰みたいなするってこと。
普段着、朝のマラソンが終わるとタオルを抜き取り普段着に着替えて一日過ごします。
あ、それを直帰のみでいくってことか。
の上から体操を着るんだ
ね。あ、そういうことか、そういうことか。
汗でベトついたり体が冷えることもなく快適に過ごせる画期的なタオルですが、
うん、
テレビで奈良のマラソンタオルって何と特集されているのを見て全国的な常識ではないと知りました。
全然知らないよこれは、はい、
タオルを抜き取る時の爽快感が気持ちよく、今でもその感覚を覚えています。汗かきの井口さんにもおすすめのアイテムです。
いいな、これはちょっと本当にいいな。
これいいんじゃないですか、マジで。
ああ、なるほど、今目の前に資料ありまし
ょう。直帰じゃん。
直帰ですね。全然タオルっぽくない、ただ生地がタオルなだけのベスト、直帰ですよこれ。タオル、でもタオル地ってことか。
これはもう結構マラソンタオルっぽく加工したものでしょうね。
そうでしょうね、その自分で作るというよりはちゃんと製品としてあるってことでしょうね、
ね。
これはでもいいですね。
これいいんじゃないですか。
学校系ですけど、なんかいつもよりこれはいいわ、
うん、
学校系の中でも面白いんで60ソーダコングあげるか。
ああ、いいですね、
うん、なんか使えそうだし広まってもいいやつな気がするから、ね、70ソーダコングにしよう。
70
い
きます。
70にするわ。なんか広がっていいもんだから。
そうですね、いいことです。
別に注目とかは広がんなくていいけど、うん、今のは別にあってもいいです。いや、もっとあげようかな。
だから金の匂いするしな。
うん、うちらじのロゴとか入れて。
あ、入れて。うちらじタオルで作れん
だ
よね。
そうそう、なんかやれそうだよな。で、80ソーダコングにして、
うん、
で注目しといた
ってことしよう。今のところも切ってもらってマジで出す。
全部なしにしてトーク。
なし
いや、でもこれ本当に良さそうだよな、
うんうん、ええと思う。
これ広がればいいのにな。
ブチラジネームオカリン、
うん、
僕は現在大学生で山口県出身なのですが、
うん、
大学の友達と小学校時代の話になり、給食の時に牛乳瓶の蓋を集めているやついたよねと僕が話をすると、
うん、
友達からどういうことと言われました。
これはいるんじゃないの。
その友達は広島県出身だったのですが、話を聞いてみると、なんと広島県の給食では牛乳パックが主流とのこと。
ああ、そういうことか。
気になって調べてみると、山口県、岡山県、香川県、長野県、大阪府内では8割以上の学校が牛乳瓶を使用していましたが、
うん、
それ以外のほとんどの県では100%に近い割合で牛乳パックを使用しているみたいです。
牛乳パックでした。
供の頃は瓶だった。
あ、まあ時代か。
時代か。
これだって今大学生、うん、だから最近はもうじゃあパッ。
最近の小学校とかはパック。
なんでパンって一瞬パンって言いかけたんだよパックね。だから僕らは岡山県ですし、僕ら
もゴリゴリに瓶でしたけどね。
瓶あれを綿香で戦ってましたもんね。そうそうそう、牛乳瓶の蓋で綿香対決してましたから。
してた。
なんか強いやつとかあるんだよな、うん、カチカチに固めたりしてましたからね。
そうそう、圧縮してね。
圧縮したりしてましたから。あ、でもこれはじゃあ今は確かにもう瓶じゃないのか。
時代もあるんでしょうね、うん、
時代もある。年代も、ね、そうそうそうなんでしょう。でも今もこの岡山県とかこの辺は
8割いる
ね、はもう 100% に近い。あ、他のところでも 100% 近いぐらいパックということでね。これ面白いですね。
知らんかったな。
これは
まあでもあれで要はあのサザエさんとかでも牛乳パックだったもんね。
あ、そう、それを見てこれなんだっていう時あったよな。
牛乳パックなんじゃっては思ったよ。
そうそうそうそう、パックのことなんてあんだって思いましたね。まあ50ソーダコングですかねこれはね。
まあ絶妙ですね
以上ソーダコング状態のコーナーでした。続いては、人間のくせに日々の妬み、そねみ、苦みを間水をっぽくして表現してもらうコーナーです。いきましょう。
ブチラジネーム、エルシャラエービ。
もうなんでそれ。カニをエビにするな。カーニはカニじゃないから別に。もういいよ、これだけでなんかやる気なくすんだよ。腹立つな。
そうなんだよな。文化祭や体育祭で真面目に取り組まない男子に、あ、読み方間違えた。
どういうミスだよ。
文化祭や体育祭で真面目に取り組まない男子に対して。
大して読み方変わってねえわ。
文化祭や
もういいよ。
で真面目に取り組まない男子に対して泣きながら訴える女子に意味わからんなと思ったけど今となった
も長すぎてそれもできてねえじゃねえかよつぶやきさんみたいなのもできてねえし、
今となっては二度と戻ってこない青春に真面目に取り組まなかった自分の方が意味わからないんだよな人間のくせに、ね、
もうエルシャナエービで終わってたよほとんど。でもまあまあまあそれは本当みんなそうですよ、うん、そういうもんですからね。
悪ぐるもんですからね、うん、うちらじネーム世間体悪すけ
腹立つな名前が。もう名前のコーナーになってんじゃねえかほとんど。
パンダの赤ちゃんは毎日ゴロゴロしてるだけで喜ばれるのに、僕が毎日ゴロゴロしてると親に嫌な顔されるな。
当たり前だろ。もうな何だか内容薄いよもう名前だけのブチラジのネームのコーナーじゃねえかほとんど。
薄いな。
じゃマジでもうブチラジネームはちゃんとやってくれ本当に。
ブチラジネームタコ部屋。
だからダメなんだよこいつも
いつからだろうな、ドラマの主人公に憧れる代わりに脇役や悪役に共感するようになった
人間のくせに。こいつはちょっと深いな確かにな。共感する方はもう主役じゃなくなってくるっていうね、あります
ね。でも今脇役の方はかっこよかったりしますから
ね、 しますからね。そういうやつでムカつくんだよな、うん、憧れないんです。
それはムカつくんだよな、うん、ブチラジネーム竜王、うん、人生にリセットボタンがあったらどうするって、うん、当然成功してるやつのリセットボタンを押す。
これはいいな。
そっちね。あ、その後に自分のリセットボタンを押すんだな人間の。
これは一番いいわ。
これはいいね。
百ソーダコングだよこれ本当に。
そこな違うん
だでもこれは一番いい。これはすごい。こういうのこういうのこの発想だよ。
これこれこれ
この発想で、すごい発想の転換だよ。素晴らしい。
足引っ張らないとねやっぱりね。
そういうことなんだよな。いや一瞬なんだよリセットボタン押すだけかと思ったけど、そうじゃないんだよな。
こういうこと、こういうこと。
これはいいな。
いい、
最高だったな。久々に来たな、うん、T シャツがあったらあげてたよ。
ちょうどいいぐらいのなんかあの裏切られ方しましたね。
そうだな、ちょっと覚えといて T シャツできたらこいつにあげよう、うん、なんでできるの待ってあげなきゃいけないんだっていう竜王、ね、これ本当に良かった。
いい、
一番良かったですからね。竜王には T シャツでき次第また発表しますのでね
いつな
待っといてください。以上人間のくせにのコーナーでした。
はい、
さあ、このままエンディングいきましょう。ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。 YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームに入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名忘れずに書いてください。よろしくお願いします。そして先ほども言いましたけど、ブチラジの公開収録イベント限定コーナーもございますんでね、そちらもよろしくお願いします。はい、ソルジャー刀狩りデーということでね、皆さんの武器をも献上してもらうという意味で、できることを全部教えてください。
なるほどね。
我々に対して刀狩り以上ですけどね、もう、うん、いいことがあればいっぱい、その ABC ラジオ決まるみたいなことがあればね、
そうっすよ
ね、一番いいわけですから、そういうのもう他力本願もいいとこですからね。
よかったよなあれな。
そういうことあればなんか送ってください、お願いします。そしてタイタンライブレアも近づいてきておりますし、
10日です、
ね、9月の10日にありますし、はい、あと9月23日に、その先ほども言いました K プロさんの 耐久ライブというのを毎年やってて、はい、それ今回、井口カーニバルということで、ね、まあ、一応コンビで出るんですけど、はい、10公演ぐらい、朝7時半から夜11時ぐらいまでバカみたいにライブをやるというのがありますんで、
まあ、一応裏で僕もね5時間半なんか
配信みたいなのしてますから
ね、喋、はい、らなきゃいけない
んです。いやそれはやれ、まあ確かにそれもそれで大変ですけど、ね、
いやいやむずいよ。
まあでもゲストがたくさん来てくれるんで。
来てくれるか、
来てくれるでしょ、そりゃ。桜田くんは行くって言ってましたよ、トンツ
カタンの。あ、桜田くんか。
まあ割と無口な方でありますけどね。
ただまあ友達やけんな。
そんなもん見せられてもどうしようもねえわ。なんで、あのいろんなライブありまして、それこそいつもやってる性比べがその中にあったり、
はいはい、
まあ我々も当然ネタをやりますんで、はい、ぜひその見に来てください、よろしくお願いします。その超若手のライブに僕らが挑戦するという企画もありますんで、はい、詳しくは K プロさんのホームページをそちら見ていただいたりすれば、僕のツイッターとかでも告知してますんで、よろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さよなら。
ありがとうございました。